ルールがあるからこそスポーツは面白い。厳格な基準に従って、アウトかセーフかをビデオや AI に頼らず、神ならぬ人間の目で全てを判断していた頃の野球やテニスは今よりずっと面白かった。審判が誤審したかどうかをめぐって、ファン同士が広角泡を飛ばし、メディアも盛り上がった。昭和53年の日本シリーズ第7戦で、ヤクルトの大杉克夫選手が放った本塁打を、ファールではないかと、阪急の上田俊治監督が1時間19分にわたって抗議したのは、今でも語り草だ。ルール無用の悪党を正義の味方が叩きのめすのは、アニメの世界くらいで、本物の悪党はルールそのものを変える。冬季オリンピックの花であるジャンプとクロスカントリーを組み合わせたノルディック複合はその見本である。1990年代前半、荻原健司ら日本勢はオリンピック団体種目で2回連続金メダルを獲得するなど表彰台を席巻した。ノルディックの本家を辞任するヨーロッパは日本勢が得意とするジャンプの比重を減らすなど、ルールを何度も改め、露骨に日の丸を排除した。政治の世界もルールが勝敗の鍵を握る。安倍晋三総理大臣の辞任表明で、号砲が鳴った自民党総裁選挙もそう。本来は全党員が参加する党員票と国会議員票の合算で争うルールだが、緊急の場合は、国会議員票が大きなウェイトを占める両院議員総会で代替できるというからややこしい。どちらを選ぶかは審判ならぬ二階俊博幹事長の腹一つというからまさにキングメーカーだ。余計なお世話だが次の総選挙に勝ちたいなら本格的な総裁選挙をやった方がいい。候補者同士が真剣に政策論議を戦わせることは国民に安心感を与える。どの人も安倍さんに比べ今一つに見えるからね。令和2年8月31日、産経省。